さん、こんにちは。第154回のゆーチャンネルです。大阪は今日いいお天気ですね。はい。で、今この154回のラジオ収録をする前に思っていたのは、このタイトル ゆーチャンネル っていうのを変えようかどうしようか、そしてトップ画像も変えようかと迷ってます。タイトルは、なんかやっぱりこのポッドキャストのタイトルでチャンネルっていうのはどうなのかっていうのを前々から思っていたんだけれども、急にまたそんな風に思ってますね。もともと気持ちがコロコロ変わりやすい方だから。そうですね、今日は何を喋ろうかと思ったのですけれども、ちょっと質問を聞いてくれている人と自分に向けて問いかけて、それについてちょっと一人雑談をしてみようと思います。はい。1番目、最近見た映画はある？と、これは私はですね、録画してあった、だいぶ前にもう録画してあったものだし、それで何回も見たことのあるものなんだけど、皆さんも多分よくご存知のジブリ映画で、千と千尋の神隠し、これを、今一人ですからね、本当に暇を持て余してでもないんだけど、週3日働いて、結構仕事をしてない日は本当にダラダラしてるし、庭の草取りなんかもあまりできてないというか、進んでない状態ですね。それでこの映画を見て、たまたまもう録画してからだいぶ経つんだけれど、なんとなく見てみたその感想ですけれども、今回は顔なしについて考えて、多少ネタバレにもなると思うので、もしこれから見ようと思ってネタバレ聞きたくないっていう人は、途中で、聞くのをやめるのをおすすめいたします。顔なしがね、顔なしについて、その線が、言ってたことだけれども、湯屋にいるから行けないんだよって言って、そして電車に乗って、ゼニーバのところに、一緒に行くことになりました。で、結局そのゼニーバのところで、なんかとても素直な感じで、お茶を入れるのを手伝ったり、テーブルの上にお菓子を並べて、一緒に座っておとなしく、ちょっと微笑みながらそのお茶を飲んだり、お菓子を食べたりしていましたね。そして最後のもうハックが迎えに来て、そこでゼニーバにその別れを告げるシーンで、ゼニーバが顔なしに、あなたはここに残って私を手伝ってねって言ったら、顔なしが、うんうんみたいな感じに言っていて、それからあと、ハッピーエンド、最後に向かうんですけれど、やっぱりなんか一言で言えば、言葉が適材適所っていうか、自分が本当に心地よくいれる場所であったり、その本来の飾らない素のままの自分を出せる場所であったり、素直にいれる場所っていう、そういう場所が、顔なしにとってはゼニーバのところだったわけなんですけれども、あなたは今そういうありのままの飾らない自分で、かっこつけない自分でいる場所がありますか？私はゴールド、 めぐさんの月一声サロンに入って、さらにスナックなども経て、でゴールドに行ってみたんだけれども、まあなんかそのめぐさんがいる場所、その運営してる場所がその自分にとって、まあ、飾らない自分でいれる場所かなと思ってるというのを、まあ、それを思いました。はい。で2番目、あなたはまたは私は最近何かやってみたことありますか？やってみたことがいろいろある中でも印象に残ってるものの一つに、初めて庭のドクダミを使って、ドクダミチンキっていうものを作りました。ちょっとその私の孫がですね、この前行った時に娘がちょっと悩みというか困ってることをポロって言ってたんですね。その蚊に刺されるととても腫れるんだって。で虫刺されの薬を塗ったりね、塗ってもなかなかその腫れが引かなくて、そういう腫れる体質なんだ。で皮膚科に行ったり、またはちょっと皮膚科ではちょっとステロイドの入ったね薬をもらって、それを塗ってみて、それでやっと収まるというか、まあ、それが頭に残ってたんですよね。それでたまたまそれはインスタの投稿で見ただったかな、そのリール動画ってやつですかね。そしたらそこでその短いそのショートムービーの中に、そのドクダミの花とそれから葉の部分と、まあ、茎も一緒に根っこから抜いたものをですね、まあ、軽く洗って、で小さい虫とか汚れがついていればそれを落として、それを陰干しして乾燥させて、その後ですね、葉っぱそれから茎とお花と分けて、それを、ガラス瓶でね、ガラス瓶ね、煮沸消毒させなきゃいけないと思って、私は買ってきたガラス瓶が、しかも煮沸、耐熱温度がそんな高くなかったんですね。だからそれでいろいろ調べて、そういうもので、まあ、耐熱温度が高くないガラス瓶であっても、結局その割れるっていうのはその温度差によって割れるっていうことを知ったものですから、で大きなお鍋に水を張って、その中にそのガラス瓶を入れて、そしてガスにの火にかけて、強火じゃなくてその中火と弱火の中間ぐらいですか、それで徐々にこう熱をかけていって、そういう形で消毒しました。それで沸騰温度になってからしばらくちょっと沸騰させて、その後もうすぐにそこから出さないでね、結局温度変化で割れるっていうのを知ったものですから、ちょっとそんな苦労がありました。でも後々またいろんなところで調べてみると、その結局そのアルコールですね、35度から40度ぐらいの結構アルコール度数の高いお酒だったり、だからそのいわゆる果実酒って言われる梅シロップ、まあ、梅シロップはどうかわからないんですけれども、そういうのを作る時に使う焼酎、35度以上の焼酎であったりとか、あとはちょっとその40度のウォッカですね、それが一番おすすめって書いてあったかな。そのウォッカを使うんだったら別にそんなに消毒しなくてもいいみたいなのね。そのウォッカのその40度のアルコール自体で消毒できるからですよね。それでやってみました。そして何日間かはその1日に1回はこう軽く振って お花、ドクダミのお花や葉っぱや茎に ちゃんとアルコールが浸せるようにですね。で実際それをやったら、短くても1週間2週間ぐらいなのかな。とにかくおすすめは1ヶ月から3ヶ月で出来上がるので、そのようにできたものはあとは多分中身を取り出して保存しておくと思うんですね。1年間は保存が可能らしいです。それで出来上がったそのドクダミチンキは虫刺されによく効くそうなんですよね。で後も残らないと。でただ孫に使う場合はやっぱりこの皮膚がもともと弱いから、パッチテストをやってからっておすすめが書いてありました。実際孫にそれがプレゼントできるのかなと思いつつ、ちょっと出来上がりを楽しみにしています。私自身もこう皮膚が弱くて、虫刺されでちょっと腫れちゃう方ですからね。はい、次は、3番目、あなたは最近何か悩んでますか？または私最近何か悩んでる？それで一つね、職場での悩みの一つなんですけど、っていうのも職場では結構いろいろ悩みますね。どうしてもその中の一つです。私のその名前ですけれども、名前のゆうこっていう字の漢字が間違われるんです。毎月1回勤務表っていうかシフト表が来るんですけど、そこには名前がそれぞれメンバーの名前が書いてあるんだけど、私の名前の漢字が間違ってるんですね。で全部間違ってるわけじゃなくて、更衣室のロッカー、そのロッカーに貼り出している私の名前は正しい漢字なんです、そのフルネームで。でもそのシフト表であったりとか、あとはロッカーに貼り出しているその超過勤務希望であったり、そういったところに何か違う漢字が書いてあって、でね、それが気になるようになったらなったのきっかけは、夫にそれを見せた時だったんです。それで夫に名前の漢字が違ってるんだって言ったら、夫が怒ったんですね。夫が怒って、あ、なんか怒ってるなと思って、そしたら夫がなんかね、その人の名前を、この漢字を間違えるのは本当になんか最低のことだっていうことで怒って、なんかその夫の怒り、ここまで怒るのかっていうのでびっくりしたんだけど、なぜかっていうと夫がその職場で何回も怒られてたらしいんですね。その人の名前の漢字を間違えたり、夫は仕事柄結構人からたくさんのこのなんていうかな、請求みたいなことが、ちょっと保険関係なんですけど、そういった時にやっぱり名前っていうのはとても大事であって、やっぱり名前をちょっと、何回か間違えた時に必ず怒られてたっていうわけなんですよね。だから自分が怒られてたことだから、余計にその私の漢字が違った風になってたことを、怒ってたんだろうなって思うんだけれど、それでね、で私はとうとうある日行ったんですよね。そのちょっと怖いおつぼね様がその担当してるものだったので、ちょっと恐る恐る、機嫌のいい時に、本当に恐る恐るなんですけど言ったんです。ってちょっとちょっと言いにくいんですけどっていう、ちょっと言いづらそうな雰囲気を十分醸し出して、そのご機嫌のすこぶるいい状態のおつぼねさんに言ったんです。名前が漢字が違うんですよって、ちょっと言いながら、ちょっと最後は消え入りそうになっていったんだけど、そしたら、あ、ごめんごめんっていう感じで、あ、違ってたんだっていうことで、そして翌月からは無事に治りました。で3ヶ月4ヶ月 ああ、よかったって思ってたんだけど、ある時から急にまた元に戻ってしまいまして、でね、結局その自分の漢字を、名前の漢字を間違われてるっていうことがもう一つで、あともう一つは本当になんか過剰になんか期待されてるなっていうのを、最近そういう状態なんです。なんかそれで、ああ私は失敗したと思って、私あの器が大きいふりしてた自分が、その優しいふりをしてた自分は、できる人のふりをしてた。でね、なんでかっていうと、本当に怒鳴る人がいるんですよね、職場に。感情的に怒る人が1人2人、まああともう1人ぐらい、3人ぐらいいるかな。なんかそうやって失敗をしたことを怒鳴られたり怒られたり、感情的に怒られるのが嫌で、それで怒られないようについ必要以上に頑張っちゃったっていうこともあると思うんですね。あ、そんな最近ちょっと困ってること、悩んでることをお話ししてみました。あと4つ目で終わります。あなたは最近買った本は何ですか？買って読んだ本は、ちょっと気になる本がありますか？で、私は最近買った本は、嫌なことノートと、あとはもう一つは50音でわかるあなたの運命、言霊名前占いです。で、ちょっと話してみたいのはこの嫌なことノートの方なんですけれども、これはあの同じゴールド7期の7期のメンバーが、ノート、そのグループラインの中で紹介してくれたの、あの本だったんですね。で、嫌なことノートっていうのを、なんかそれを知って、もうその日の夜にはあのアマゾンで注文してしまってたんだから、なんかちょっとご縁も感じてしまいましたね。そしてその嫌なことノートっていう本はまだ全部読んでないんだけれども、あのおすすめのノートのサイズが B6 サイズのノートっていうことで、早速これも買いに行きました。で、100均じゃなくて、あの近所の、モール、ショッピングモール、近所のショッピングモールの中にある、文房具屋さんで、100均じゃないから、その B6 サイズのノートが1冊、税込みで143円でした。でもこれをずっとこれでやってみようかなと思って、結構ね、それでも4分の1ぐらい書き出したかなっていう感じです。そして一つだけエピソードを言えば、嫌なことって何でもいいんですけれども、今日書いたことは、あの右手の手のひらの薬指の下がちょっとかゆいって、ちょっとここがかゆくなりがちなんですけれども、そこにあの弱いステロイドのお薬を塗りました。で、塗ったけどかゆいっていうことが嫌なことって書いたんですね。で、書いてからもう 3,4 時間経ってるけど、書いてからすぐにかゆみが消えました。いや、不思議ですね。で、何が言いたいかっていうと、あの、メグさんの声サロン、そのメグさんも本を出版していますけど、あのずっと嫌って言いたかったっていうのがありますね。その嫌って言いたかったっていうその本と、この最近知った嫌なことノートっていうことがちょっとつながったっていう感じで、自分の中でね、あ、これはいいものだっていうことで、で、嫌って言えなかったって言って、それをあとですね、それ本を買って読んでからしばらく経ちますけど、嫌なことを嫌って全部言えてるかなって言ったら、そうでもないと思うんです。それで、この本の中にもあるんだけれども、嫌なことって本当にたくさんあって、その中でも毎日嫌なことが結構たくさんあるんですよね。さっき言ったあのかゆみ手のひらのかゆみが嫌っていうのがあったり、結構いっぱいありますね。さっきは今日の午前中はその座ったまま スマホをずっとスマホのゲームをやったり、またはいろんなことをいろんなサイトを見たりね。そしたら本当に洗濯がもうずっと前に終わってるのに、ずっとなんか立てなくて動けなくて、なんかそれもこのノートに書きましたね。あ、そんなエピソードをちょっと今日は4つの項目で話してみたので、20分を過ぎてしまいましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございました。これは明日公開したいと思います。ではまた5のつく日に公開できれば幸いです。ありがとうございました。はい、おまけです。だいぶ前の日記、6月4日月曜日晴れ、体育の時間にソフトボールをした。私は2回打つ機会があったが、1回しかランナーに出なかった。もっと打ちたかったが、チャイムが鳴ったので仕方なかった。明日の体育でもやるらしい。早くソフトボールがしたい。先生のお返事、もっともっと上手くなって男の子と試合できるようになるといいけどな。6月5日火曜日晴れ、悔しい悔しい。昨日もソフトボールの試合で負けたのに、今日も負けてしまった。どうしてだろう。今日は私は一回も打順が回ってこなかった。とてもつまらなかった。先生のお返事は残念。この日記を読んでみて思うのは、私はずっと、球技が苦手だと思ってたので、本当に走ることとかも苦手でしたけどね。それでボール関係、本当にドッジボールでも、ドッジボールは楽しかったなと思うんですが、ですからその球技が苦手な私がソフトボールを楽しんでいたらしいということとか、負けて悔しいというこういう感情を、気持ちを本当に出すことはできてたんだなという、はい、そういう、日記を読んでみて一言つぶやいてみました。